おはようございます。ずっとソロモンの神様がお与えになった知恵とこの世の知恵っていうの違いをこう見てきたつもりです。第一つは繰り返しますけれども、最も小さい取るに足らないもの、当時ではイスラエルの人の数にも入らない、神殿で礼拝の捧げ物さえ捧げることのできない遊女の訴えに対するそのお取り扱いです。その遊女の子供、まさに会員をして犯して会員の結果生まれた子供は殺されなければならない、そういう立法がある中で、遊女の子供っていうのは一体どういう取り扱いを受けたことでしょうかね。まさに生きている価値もないというふうに思われていただろうと思いますが、ソロモンは一国の王がその小さな子供の命を生かすという、本当の意味で生かすという、そういう知恵が神のお与えになった知恵なんだということを話しました。そして二つ目は、四章の中で神の知恵っていうのは、神様の約束、それを信じ期待をする、待ち望む、そして友好関係を保つ広い心という、そんなことで四章の、29節を中心にお話したと思います。神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と海辺の砂のように広い心とをお与えになられたと。こういう、たとえ私たちの目にはどれほどこう時間がかかってもう無理ではないかと思われる、その神の約束を今見る、まさにそれを期待し続ける、その知恵なんでしょうね。そういった神の知恵というものを見ました。そして五章に至って、やはりここも二つの聖句をこう中心に見ていきたいと思います。一つは五章の七節です。ヒラムはソロモンの申し出を聞いて非常に喜んでいった。今日主は褒むべきかな、このおびただしい民を治める知恵ある子をダビデに授けられたとは。とここでもやはりこのツロの王ヒラムのとソロモンとのやり取りの中で、このツロの王ヒラムはソロモンの知恵について語ります。そして12節でも同じように、主は約束通りソロモンに知恵を賜ったので、ヒラムとソロモンとの間には平和が保たれ、二人は契約を結んだと、こうあります。これがこのように、再三神が知恵をお与えになった、ソロモンの知恵についてこう繰り返し言われてますよね。でここのところがやはり神様に忠実に仕えていたソロモンの当時特徴なんでしょうね。で後にソロモンは神の前に罪を犯す結果になっていきます。でそこでもう一たび見たいのであります。ここの五章でもこの世の知恵と神の知恵との違いっていうのはあまり出てこないんですね。これは政策の部分が非常に強いです。平和外交ということをよく言います。そして約束をきちんと守っていく、そしてその神殿を建てるというその労務者に対する取り扱いが公平であるということですね。それは自分のこのイスラエルの民に対してもそうですし、またこのツロのヒラムのしもべたちに対する取り扱いにおいても約束通り正しく行う。でこのことは決して神の知恵でなくても人間の知恵でも外交でも起こりうることです。ただ一つ覚えていただきたいのは、当時このような形で外交的にするというのは非常に難しい時代でもあったということです。なぜならば必要なものは奪い取ってくるというのが普通の世界なんです。欲しければ奪う、そして 戦をして奪い取るということが普通に行われていた、そういう時代にっていうことも少し頭に入れていてほしいのであります。で、そういった中で互いを区別することなく公平にこう契約を結んでいくということは、これは非常にある意味で珍しい事柄だろうというふうに思われます。今は私たちは当たり前のように思いますけどね。でも時代的背景を考えてみますと、私はここで12節でソロモンに主は約束通りソロモンに知恵を賜ったのでっていう、こういうふうに理由がくっつけられています。だからヒラムとソロモンとの間には平和が保たれて契約が結ばれた。このことはイエス様がこの新約の時代にも全ての人と仲良くあれというふうにこう言っている。またパウロも同じようにそう書簡を送っています。平和を保ちなさいって言っていることです。で、この平和が保てるような状況だから保つのではなくて、周りがどうであろうと関係なく神様からの使命として、神様からの知恵として平和を保つということが、これが言われているんだろうと思います。で、こういう意味ではこのソロモンが主からの約束通りいただいた知恵によって平和を保った、これがやはり特徴なんでしょうね。これは私たち今日もそうだろうと思うんです。本当にこの平和ってのは、まあ平安を祈るということでもあります。互いが平安であることを願う、そのことを求めることは妥協とはちょっと意味が違うんですね。私たちは あの人は偶像の神を拝んでる、私は唯一の神を礼拝している、まあそれはそれでいいじゃないか、妥協しようよっていうのとは違うと思うんです。そういう意味での平和ではありませんよね。たとえ立場は違ってもその人のその人で認めるというんじゃなくて、神様とのソロモンの関係の中で相手との平和を保つという、そういうこの宗教争いで妥協していくのとはちょっと意味が違うだろうと思います。で、そういうこう平和というものを私たちはやはり求めていくべきなんでしょうね。それがソロモンに与えられた一つのこの知恵であります。そしてもう一つ、ソロモンが神様からいただいた知恵と言えることの中にちょっと見ていきたいんですが、非常に特徴的なことがあります。さて一節からです。さてツロの王ヒラムはソロモンが油注がれ彼の父に代わって王となったことを聞いて、自分の家来たちをソロモンのところに遣わした。ヒラムはダビデといつも友情を保っていたからである、こういうふうに言っています。で、この中でソロモンが神殿を建てていこうとしたときに、非常に有力な助け手が来たわけです。申し出たわけです。これがツロの王ヒラムであります。で、当時ツロというのは文化とか商業とか産業が非常に発展していた国なんです。ですから、それに対して、じゃあソロモンのこの治めているイスラエルはどうかっていうと、まだ軍馬もそんなに当時の非常にラバが王様が乗る、馬ですし、一般の人たちはそういうこの文化、それが文化と言えるかどうか分かりませんが、そういう意味での戦いに長けているわけでもないし、技術においても実は鉄の武器なんていうのがなかなかまだ手に入らない、そういう時代であります。それに対してツロというのは商業が中心で、いろんな周りとの外交の中でこの文化が非常にこう栄えていた。ですから逆に言うと、このヒラムが成り上がりじゃないんでしょうけどもね、に近いようなダビデと、そしてその子供ソロモンに対してこのように書簡を送ったこと、これは非常に驚くべきことです。それはなぜかというと、ヒラムはダビデといつも友情を保っていたからである。で、この友情っていうのは愛情を持っていたからであるという意味なんだそうです。友情っていうと少し今日軽く感じちゃいますけれども、非常に愛していたからである。 という、そういう表現がいいようであります。で、そうすると、こう言ってます。ダビデという人物像が出てくるわけです。ツロの王ヒラムとダビデとの関係のゆえに、ソロモンにヒラムは使者を送って王となったことを祝福したわけです。使節を送ったんです。あと、ダビデとヒラムとの関係は何かっていうと、この書簡の中にあります。ソロモンがヒラムにそれに対して書き送った書簡があります。それこに3節にこうあります。あなたがご存知のように私の父ダビデは彼の周りからいつも戦い挑まれていたため、主が彼らを私の足の裏の下に置かれるまで、彼の神、主の名のために身を立てることができませんでした。ところが今、私の神、主は周囲の者から守って私に安息を与えてくださり、敵対する者もなく、災いを起こすものもありません。今私は私の神、主の名のために宮を建てようと思っています。主が私の父、ダビデに私があなたの代わりに、あなたの王座に就かせる、あなたの子、彼が私の名のために宮を建てると言われた通りです。どうか私のためにレバノンから杉の木を切り出すよう命じてください。私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます。私はあなたのしもべたちに、あなたが言われる通りの賃金を払います。ご存知のように私たちの中にはシドン人のように木を切ることに熟練した者がいないのです。こういうふうに、お礼の、まあ、っていうか依頼の手紙を出します。で、この中にダビデとヒラムとの関係が非常にこう出てくるところであります。それは何かというと、あなたがご存知のようにって言っているんです。で、ヒラムにそう書き送ってるんです。ということはダビデについてですよね。私のお父さんダビデのことについてはヒラム王よ、あなたは知ってるでしょ、あなたもご存知のようにっていうふうに言っています。ですからヒラムはこのダビデという人物のことについてよく知っていた、まあ愛情を持っていたっていうくらいです。ただそれだけじゃなくて、何かというと神殿を建てたいと思っていたんだということですよ。だけど建てることができなかった、そのことをあなたはよくご存知だ。で、このことはですね、歴代史なんかを見ていきますと、また、第二サムエルの5章を見ますと、ダビデは、この、王の宮殿を建てるときに、ヒラムとの友好関係の中で、すでにそのときに、大工や石工や木材を、やはり送ってもらってるんです、ダビデは。そしてまた、神殿を建てるための材料というものを、この歴代史を見ると分かるんですが、用意するときも、やっぱりヒラムはそれに協力しているんです。ですから、ダビデがどうしたいかということをよく分かっていた。その時からの協力者であったように思います。ですから、これはどうも見ていきますとね、愛情を持っていた、愛していたからだっていうふうに言っていますので、この、恐れ、つまりこれから信仰勢力としてダビデが大きくなってきた。で、それに対する恐れで服従するという意味で、この友情関係を持ったというのとはどうも違う表現のようです。ですから、ダビデが怖いから友情関係を持ったというのとは違うようですね。そういうふうにはどうも見えません。で、確かに私は思うんです。この力関係で服従したり、服従させたりする関係っていうのは、一時的にはいいんですが、この世代が交代するときに混乱が起こります。大体世継ぎ争いってのはそういうものですよね。ちょっと時代劇って言いすぎでしょう。そういうものがよくあります。そうすると、あの人には逆らえないから従ってる。だから次の世代のときには、機会があれば、立場を逆転してあげよう、しちゃおう、という、そういう思いが起こってくる。これが相続争いです。で、この時にヒラムは全くそのことについては関与してないことがわかります。様々な王族争いで混乱が生じたわけでしょ。だけれども、ヒラムはそこまで全然出てきていないんです。どうも見守っていたようであります。ですから、ただ単に服従というのとは違いまして、これだけ親しいダビデの関係の中で、 ソロモンが王となって正式に継承したときに、ダビデの後を継いだときに、それはまたヒラムの喜びではあったようであります。ですからこの祝辞っていうんでしょうか。それをすぐに使わすわけです。そして契約をまた結ぼうというわけです。ですからこのダビデのこの申し出、ソロモンのこの申し出に対して、この7節を見るとその言葉が出ますよ。わかりますよね。ヒラムはソロモンの申し出を聞いて非常に喜んだと言っています。ですから、ただ単に支配するものと支配されるものという恐怖心からの友情ではないということは明らかであります。で、このことはダビデ自身がどういう王であったかという、確かにこのソロモンが言うように、神様の神殿を建てていく暇がないくらいに、ここで、この、戦いに明け暮れていた。で、ここを見ていきますと面白いですね。歴代史第2の2章を見ますとですね、ちょっとイメージが違うんです。この列王記の1章は、5章、第1の5章を見ますと、こう言ってますね。ところが今私の神主は周囲の者から守って私に安息を与えてくださり、敵対する者も災いを起こす者もありません。ただ私のこの父はどうかっていうと、3節で、私の父ダビデは彼の周りからいつも戦いを挑まれていたため、主が彼らを私の足の裏の下に置かれるまで彼の神主の名のために身を立てることができませんでしたって言ってます。でも歴代史を見ますと、立てることが許されなかった理由はそれだけじゃないんだね。あとサムエル記を見ると何かというと、血を流したからでしょ。平和の神の神殿を建てるのにはふさわしくないと言われた。だけどソロモンはそこのところ抜いてるのね、この手紙の中では。いや、仕方がなかったんだ。建てるようなゆとりがなかった。周りから戦いが挑まれていてというふうに言って、父ソロモンのその何ですか、これは間違いではないんですけれども、尊敬っていうものが現れて、逆に言えばあれでしょ、父ソロモンダビデのが身を立てる資格がなかったっていうことなんでしょ、歴代史なんか見ますと。でもそうじゃなくて、ソロモンはそういうふうに言わないんです。それは建てたいと思う志はあったんだけれども、建てる余裕がなくて、ゆとりがなかった。なぜならば周りの国々が戦いを挑んできたので。でも今私は主がそのダビデによって治められた国の中で、私は今平安を保って神殿を建てることができるようになりましたと言って、これがソロモンの実は知恵の一つだと思う。何かというと、ダビデが行った偉業っていうのがありますね、事業。その全世、国を統一するという、そして平和をきたらす。その上に今私がいるっていうことを自覚しているっていうことです。私たちはそういうものではなくて、結構私がやった。確かにお父さんも偉大な人かもしれないけども、いろいろ問題あったんだよ。私なんかついそういうふうに言ってしまいがちなんですが、でソロモンは父ダビデの功績、神様との関係の中でそのことについては触れていない。いや、むしろ自分が神殿を建てることが許されてっていうことは、父ダビデに与えられた神様のその身旨を私が今引き継いでいるんだという、その先代の意思、信仰を引き継いでいく、このことが実はソロモンに与えられた知恵で、そのことを喜んでるんですよね。このレバノンの杉を欲しい、そしてまた賃金も払う、そういう人たちをのまたその伐採する、切り出す人たちの妊婦も欲しい言った、そのことに対して非常に喜んだわけであります。つまり神殿を建てるということに対して、ヒラムはダビデとの友情関係の中で理解していたんですよね。で、それは何かというと、前にもさっきも言いましたように、ヒラムは神殿を建てるための材料をダビデがまだ建てることを許されないかったんですけれども、用意してるんです。かなりそれに協力してるんです。 ですからヒラムが言ってる、今日主は本部べきかのおびただしい民を治める知恵ある子をダビデに授けられたって言ってる、知恵というものをこのようにしてヒラムは認めているんです。つまり父ダビデの神様に対するその信仰、それを継承していることについてヒラムは平安を得ているんですよ。でそれを喜んでいるんです。そしてそれを知恵ある子っていうふうに言っているんです。ですから私たちは思うんです。信仰を受け継ぐということはまさにそれはとても大切な知恵なんでしょうね。でそういう意味で私たちは、私自身は非常に超えるところがあります。しかし本当にこの知恵を引き継ぐって言った時に、神様から与えられた知恵っていうのは一体何なのかっていうと、やはり父ダビデの死を恐れる、そういう主のこのお与えになったその働きを引き継ぐ、まさにその信仰の技を引き継いでいくという、そういう意味でヒラムはソロモンのが王となったことを非常に喜んだ。知恵のある子をダビデに授けられたと言って喜んだ。そうするとやはりこの神様がソロモンにお与えになっている知恵っていうのは、この世の人がどう思うか分かりませんし、また私たちは非常に戦うかもしれません。しかし私たちにとって本当になくてはならないものというのは、やはり信仰をダビデにこの引き継ぐ、ダビデも受けた信仰をソロモンが引き継いでいく、そしてその神様によって与えられたその働きというものを実は実現していこうとする、その心は、その信仰が実は知恵なんじゃないでしょうかね。で、しかもそれだけじゃないんです。面白いです。ここで3節で、私の父ダビデは彼の周りからいつも戦いを挑まれていたため、主が彼らを私の足の下に行って、彼の神、主の名のために身を立てることができませんでした。彼の神って言った時はこれはダビデを指しています。ところが、次に、この4節で、ところが今私の神、主は周囲のものからと言い、そしてまた5節でも、今私は私の神、主の名のために宮を建てようと思っていますというふうに言っています。さあ、信仰を引き継ぐっていうのは何かというと、あくまでもお父さんの神、お父さんの神、ダビデの神じゃなくて、それが私の神となっていく。で、その確かにダビデに対して宮を建てるということは一つの働き、使命なんですが、与えた使命なんですが、しかし、その与えられたダビデへの使命というのは何かというと、神殿を建てる材料ですよね。材料を、それを用意するところまでなんです。そして、ソロモンが私に与えられた私の神の使命というのは、それを用いて建て上げるという、そういう姿なんです。で、それが今度は彼の神から私の神になっていく。私たちの神じゃなくて私の神というふうに限定していきます。それは私はとても重要なことだろうと思うんです。何かというと、信仰の継承っていうのは決してお父さんの神のままではない。例えば日本ではこう言いますよね。私のうちは仏教ですから。と言って仏壇を飾っておきます。うちの家は昔からずっと神道ですから、というふうに神棚も飾る。うちなんか両方飾ってあります。実家は飾ってありますけどね。で、そういうふうにして、じゃあ何、あなたはそれを信じてんのっていう問いかけに対して、いや、うちはそうです。というふうな答えなんですね。ところが、ソロモンは違うんですね。あくまでも、父のダビデの神は、今や私の神である。これはこの前言ってましたね。前、まあね、説教赤川先生も言って、秋山先生言ってましたけれども、やはりナオミとルツの関係の時にも出てきました。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神って言っています。で、こういう実は神様から与えられる知恵っていうのは、 確かに父親からその事業を引き継いだものではありますけれども、それはただ単にやり残したことを息子が完成させるということではなくて、私に与えられた働きとして自覚していくことです。これは実はソロモンが神様からいただいた知恵のあり方の一つではないでしょうか。つまり人それぞれに与えられた働きがあるということであります。それは私と神様との関係で与えられていく。それは私の働きでも、その与えられた働きは次の世代に継承されていきますけれども、でも私の単なるコピーではないし、私の単なる継続者ではない。その次に与えられている指導者や、その立てられたものが、その人と神様との関係で、その神様に仕えていく、その信仰、そして神を礼拝する、その民を守っていくという、その点においては継続していますけれども、そのための準備、働きという点においてはそれぞれの使命がある。今私たちは中川伝道師を招聘しました。で、その答えがもうすぐ文章で来るんじゃないかと思うんですが、期待しておりますけれども、信仰の内容においては、信仰のその質においては、やはりそれは私と中川先生は一致しなければならないだろうと思います。しかしその働きは違って当然だと思います。違うことをもっておかしいと言ってはならないだろうと思います。それぞれ、それは教会に集っている教会の兄弟姉妹たちの働きや奉仕の場がそれぞれ違うのと同じであります。そのようにして私たちは、私の神との関係の中で私が与えられている働き、使命というもの、奉仕というものは決して人と比較してなされるものではありません。そうして神様によって与えられた、私と神様との関係の中で与えられた働きというのが、ソロモンには神殿を建て上げるという、そういう理解でした。しかもそれは父、偉大な父なる父に対しての尊敬というものをずっと決して忘れることのない、これ文章です、表現です。そして父が神殿を建てることができなかった理由の一つは省いてます。ヒラムには言っていません。それはその父ダビデに対する尊敬の念の表れだというふうに思われてなりません。父を恥ずかしめることは決して自分のを高めることには決してならない、そういう部分がソロモンの中に与えられた知恵のように思われます。その点で私は本当に大きな過ちを犯してきてるなというふうに思います。先輩の先生たちのいろんな問題点を挙げつらってきたのかな、本当にそれは悔い改めなければならない大きな過ちだと思います。そういう先輩たちがあって今の私がありますし、そしてまたこの教会が存在している、それを抜きにして今の私たちと神様との関係があるということはありえない。歴史というものを私たちは本当に共有するものでなければならないでしょうし、その多くの先人たちの、パウロやそういうクリスチャンたちの宣教の働きが今私たちの身元に、元に福音が伝えられているという、このことも決して忘れてはならない一つの大きな姿勢だろうというふうに思います。で、そんな中でソロモンは自分の受けた使命というものを、神殿を建てる、しかも列代記第二を見ますとね、これは神様をお入れするような場所じゃない、神の前に交代で祈るだけの場所だっていうふうに言っているんです。本当にこの自分が壮大な神殿を建てるにおいてさえも、神の前には私のなすことは本当に小さなものだ、でもその小さなものだけれども、祈るための光沢場所にしか過ぎないけれども、でもそのことができることに対して、それが許されていることに対する喜び、そういったものがソロモンの中にあるように見られます。それが実は 神がソロモンにお与えになった知恵なのではないだろうか。私たちはみんなそれぞれ神様の前に託された賜物も、そしてまた立場も違いがあります。しかしあなたと神様との関係、私と神様との関係、それが私の神というふうな告白のもとに与えられていることを自覚した奉仕であるならば、それは豊かな実を結ぶことになるのではないでしょうか。そのことを教えられます。ですから大切なことは、私の神、その私の神が今私に与えられたことは何なのか。それは決して先人たちを軽んずることではありません。かといって他の国々を脅して自分の意向を実現させようとする武力でもありません。まさに平和の象徴である神を礼拝するその場所を立て上げていく、これがソロモンの与えられた地位であります。これが私たちもまた時代は違うかもしれません。そしてまた私たちの取り組む環境は違うかもしれません。でも私たちがこのソロモンの姿勢を通して教えられる、本当にこの世の知恵と神の知恵との違いをもう一度覚えて、でそれを飛びたいのであります。とかそれぞれの働きの違いを認め合い、そしてまた私の神主が私に対してどのような働きを望んでおられるのか、それを本当に求める、そしてまたそれを実行できる、そんな知恵をいただきたいと心から求めるものであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、世の知恵と神がお与えになる知恵、まさにソロモンは神様がからいただいた知恵をもってヒラムとの関係においても、また父ダビデが持った信仰との問題についても、ソロモンは豊かにそれを実現していこうとしています。私たちも私の神との関係の中で平和を保ち、また先人たちを敬い、私に託されたそれぞれに託された働きを本当に重んじる、そんな歩みができますように。どうか今私たちに与えられている使命は福音宣教が一つでございます。主の教会を立て上げていくことがとても大切な使命であります。どうかそれぞれ働きの場は違いますが、その一つ思いを持って本当に与えられた恵みを感謝して奉仕していくことができますように、私たちを整えてください。世にあってもどうぞこの神の知恵を求める者としてくださいますように。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。